ゴリゴキャスト。
こんにちは、ゴリゴキャストです。今日は iPad Workers ニュースレターにポッドキャストを乗っけて配信するっていうのを始めようと思うので、そういう話をします。
今サブスタックっていう、まあ、サービスを使ってニュースレター、メルマガみたいなのをでそこに音声も載せれるっていうのが、まあ、サブスタックの売りでもあって。まあ、ポッドキャストを今ゴリゴキャストを配信しているような感じで iPad Workers の方に、まあ、iPad に関する話をあげようかなっていう
ことを考えておりまして、まあですね、ゴリゴさんは新しくブックカタリストというポッドキャストも始めていて、ゴリゴキャストもやっていて、iPad Workers も春菜さん主導の中で多分メインの話し相手は俺になると思うんですが、っていうので、全部フルで更新するとあまりにも負荷が大きすぎるので、いろいろやり方を考え直そうと思いまして、
でゴリゴキャストを、まあ、今平日毎日更新っていう形で、まあ、月火水木金で配信しているんだけど、まあ、最近のそのポッドキャストの回で言うと10分で終わらないというか、まあこれは意識して喋ってるところがあるんだけど、10分だとどうしてもその面白い話になりにくいよねっていう話をしていて、で15分とか20分ぐらいあるとちょっとその脇道にそれる余裕があると
、その中からその当初想定していなかったちょっと面白い話が出てくる可能性が出てくるというのもあって、まあやっぱ10分じゃなくてもうちょっと余裕を持って配信したいなっていうのもあるし、ただ長ければ長いほど聞く側は聞く側で大変だし、収録する俺たちもそれもちろん時間が増える分は大変になるし、いろいろとあって、まあ、月火水にゴリゴキャストを更新して、木曜日に iPad Workers のポッドキャストというのを春菜さんがやってくれて、金曜日にブックカタリストが毎週更新されるので、これで週5更新されるやんっていう、まあ、事実上ま平日毎日更新なのであんま変わらなくって、俺はちょっと楽になって大変ありがたいなと。
で、あと聞く人からしても、まあ、ジャンルを絞ってさ、例えば iPad の話だけ聞きたいとか、本の話だけ聞きたいっていう人は、それぞれの iPad Workers とか、ブックカタリストのチャンネルだけ聞けばいいってなるし、まあ、そうじゃなくって、今までみたいになんか雑多な感じでいろいろって感じだと、まあ、ゴリゴキャスト含め、全部3つとも聞いてもらったらなんかそうなるみたいな。
うん。っていうので、まあ、頻度は減らないけど、厳密に言うと頻度は減るけど、頻度は減らないように見えるというマジックを使うことでうまいこといくんじゃないのかなということを思っておりまして、なんかね、テーマがあるのはあるでね、やっぱ逆に良いんだよね、話す側としても話される聞く側としても、まあどっちも良いとは思っていて、特にそのブックカタリストが明確にもう本のことを話すって決めていて、しかも時間もだいたい1時間って言いながら、最近はすでにもう1時間を超えることが平均になってきているんだけど、まあそのぐらいの感覚で、やっぱ自由、時間がある程度余裕があってテーマを絞ってでも自由に話せるっていう、なんかいろいろ矛盾しているような感じもするんだけど、そういう感じというのが自分としても面白くなって、まあそっち方面を強化していきたいなって思ったりもしているのかな。
まああんまりその最初からターゲットを絞るというか、テーマを絞りすぎてしまうと、なんかさ、面白くなくなって続きにくくなるみたいなのがあるから、最初ゴリゴキャストでは、とりあえずまあ自分たちの興味のある範囲なら何でも OK っていう、まあ緩いくくりで始めて、でまあそのゴリゴキャストも600回以上やってて。
すごいね、振り返ってみると。
で、まあその中で、iPad は iPad Workers っていうのもできたのもあって、それで iPad ばっかりの話すればいいんじゃないみたいな。まあ iPad っていうくくりなので、だいぶ緩いけどね。
まあ、あとはね、俺がね、週5でゴリゴキャストを更新するのが大変すぎるっていうね、ことにだいぶ気がついてきまして、ちゃんと時間の記録を取ったらですね、やっぱ毎日収録とは別で20分から30分ぐらい時間がかかっているんだよね。これを週5回はね、ちょっと今自分がやりたいことの割合からすると、占める時間が長すぎて、他のことができんくなるっていうのも、まあある。
まあそういうのもあって、今後は、月火水がまあゴリゴキャストの配信で、木曜日が iPad ワーカーズで、金曜日がブックカタリスト。で、iPad ワーカーズに関しては、今まで、配信したことがない、まあ、新しい番組っていう形になるので、iPad ワーカーズニュースレターに登録してもらってたら聞けるみたいな感じに しとけばいいのかな？
まあ、サブスタックのメールが届くんだけど、ポッドキャストアプリで聞く場合は、届いたメールのなんか端っこの方に、リスンオンポッドキャストアップみたいなことが書かれていて、それを押すと、その iTunes なり、Apple のやつだとか、ポケットキャストとか、Google のやつとかなんかで聞けるようになるっていう仕組みになるのかな？
そういえばさ、それで思い出したけど、Apple のポッドキャストアプリって、iOS とか iPadOS14.5 で変わった？使った？
ちょっとね、やっぱミュージックアプリっぽくなっていたよ。ただなんか、すざまじいバグがいっぱいあるみたいで、現段階での評判はあまり良さそうではない。なんかもうね、端末間での同期がされないとかね、なんか古いエピソードまで勝手に全部ダウンロードされるとかね、なんかそういう恐ろしい事象が起こったりしているらしい。
まあ今回のその 14.5 のアップデートは、主にAirTagに対応。
AirTagとApple Watchでの Face ID のロック解除？
あれはすごいいいね。Apple Watch をつけていれば、マスクでこう顔半分ぐらい隠れてても、Face ID が通るっていう、まあ、機能が 14.5 で増えて、あれめちゃくちゃ便利。
そういうのはさ、iPad Workers で話されるの、iPhone の話だけど。
いや、iPad には Face ID あるけど、その機能はついてないので、ダメです。
あ、ダメなの？その iPad の話題じゃないとダメなの？一応 iPad では使えないっていうのは、コンテンツになると思うんですけど。
iPadOS14.5 の話はできるし、そこには、Face ID は入ってない。まあ、マスクをつけたままっていうのは、Apple Watch との連携やから iPhone にしかできないよ、みたいな話はできるけど、Face ID 云々がメインにはならないっていう。
まあ一応あくまでは切り取る目線としては iPad からの目線でしか話さんってこと。
そう、今回かわいそうにさ、なんかリマインダーのアップデートとかあったのに、マスクでのそのフェイス ID が通るが。ま
あ、それと AirTag と両方は有名になりすぎ、メジャーアップデート並みのなんか新機能だもんね、二つとも。
それがあってさ、なんか全然触れられてないんやけど、地味にリマインダーアプリのアップデートもいいと思うんやけど。
そういうのも、そういう話は iPad Workers のポッドキャストでは話される。
話すし、まあ、今日ちょうど送ったニュースレター、会員限定の方のニュースレターには、その話とかも書いてる。
ので、まあ、もし、ポッドキャストを聞いたりとか、無料のニュースレターを聞いて気になった方は、あれ、月額と年額とあるんだったっけ？
iPad Workers のその有料プランみたいなので、月額が、まあ、サブスタックなのでドル支払いになるんだけど、月額15ドル。で、年額だと120ドル。で、まあ、ちょっと 30% ぐらい安くなってるって感じかな。年払いの方が。で、Apple Pay 対応なので、Apple Pay 登録してる人はもうワンボタンで決済ができるし、有料になると月に1回の iPad セミナーが、まあ、見れるのと、iPad Meetup っていう Zoom を使ったメンバー同士の お話し会みたいな座談会に参加できる。プラス、まあ、週にその送られてくるメールが増える。見れるコンテンツが増える。
まあ、あとはその収益が支えとなってコンテンツが充実していくので、加入してくれる人が増えれば増えるほど情報密度と量も濃いものになっていくはず。
あともう一個追加で、カレンドリーっていう、まあ、サービスを使い始めたので、はるなさんにこう iPad の相談、iPad でこんなことしたいとか、iPad に関する、まあ、何でも相談、雑談みたいなのができる体制を作ろうかなって思っているので、そういう相談もなんかそのメンバーならできるようにしようかなっていう。
空いてる時間で予約を取って、はるなさんとポッドキャスト収録？
まあ15分ぐらいの音声通話で、で、その音声は、まあ一応その収録させてもらって、こう iPad ワーカーズのおまけコンテンツ。
メンバー限定で聞けるコンテンツとして、それも配信させてくれるなら、こう、いくらでも相談に応じますっていう感じ？
まあそういう感じでやったら面白いんかなっていう。
まあで、気になるなら、まあそこで聞いて気になったことはもう一回春菜に聞けばいいってことだね。っていう仕組みなども考えているということを今初めて聞いたので、まあそのあたりも気になる人はぜひメンバーの加入などもご検討いただければと思います。ということで、毎週ゴリゴキャストっぽいコンテンツは平日毎日更新なんですが、まあ新しく iPad のものを始めたりだとか、いろいろやり方が変わっていったりもしようと思うので、そのあたりの連絡のお話でした。